はい、というわけで、
え、撮ってんの？
どうも、じゃあ始まっていきますよ、藤原さん。
どっから撮るんですか？
いや、もう撮ってますよ。
撮ってます。はい、というわけでしてね、はい、今日の収録はなんと、
はい、
初ですよ、
うん、
朝。
そう、昼じゃないね、うん、朝やねん、早いね
早いね、どんどんおじいちゃんが来るんですか、僕ら
朝のラジオになってきましたね。
朝のラジオ
です、ね、皆様おはようございます。
今日めっちゃええ天気やで、
めっちゃええ天気でね、
来る時もなんかええ天気やな
天気の話出したらもうあかん
かんない
い天気ですね、
ほんまに。
いやね、僕ね、
はい、
あのちょっとリフレッシュ休暇にね、
うん、
こう三重県鳥羽の方に行ってきてね。
おう、鳥羽。
まあまあ、どうせね、こうどっかこう旅行行ったりしたらね、うん、お土産買ってくるのが、
うん、
こう定例じゃないですか ね、うん、で、まあまあこう前武者さんやったらこう有馬温泉か、うん、行ってるところも俺ら地味やな、
お前おじいちゃん
有馬温泉行ったり、
トバとか
俺も鳥羽で言うても言うて温泉ですわ、
うん、
でまあ、YouTuber のコーナーやらなあかんなと思って、あ、それネジ屋さんやし、
うん、
お酒とかがいいかなと思って、うん、お酒買ってきたはいいけど昼間やし、何やったら仕事前やし飲まれへんし、あんた二日酔いやしみたいな
そう、
まあまあまあ、これはだから YouTuber のコネになることはなく封印されるかもしれないですけれども、
いや、もうお酒飲んでたら反省することばっかりですよ、昨日も飲んでたんですけどもね、
うんうんうん、
モロッコ人の友達と二人で飲んでたんです
けど、モロッコ人
じゃあ、で飲む予定はなかったんですけど、急に電話かかってきて、行けるかって言われて、まあ行けるけどって言って行ったところで、いつも飲もうとしてたところがですよ、うん、結構人がいっぱいで、
うん、
結構人がいっぱいで、どう、な、男性の方が多いんだけども、中にポツポツ女性がいるんだけども、全員ぽっちゃりなんやね。
ほう。
そういう、きっとそういう回だと思うんだけれども、
ぽっちゃり好きが集まるみたいな。
ぽっちゃり好きが集まるっていうところで、
ラファーファンの回
で、うん、で、僕とモロッコ人はその横で、うわ、めっちゃデブいっぱいおるとか言って、キャッキャッキャッキャッ言ってたんですよ。
モロッコ人はどうなんですか、
うん、
その太ってる方が可愛いみたいなないですか。
あるあるあるある、すごいある。
あ、ね、うん、ほんなら天国じゃないですか。
なんか太ければ太いほどなんかいいみたいなことは言ってたんだけど、でもついこの間、でも昨日お前太ってる方がいいんだろうって聞いたら、うん、いや、あのくびれを持ってる太ってる女性がいいんだ。
何やねんそれ、どういう状況
や、どういう状態やと。
それ巨乳でくびれてるとか以上に難しくないか、
うんうん、
太っててくびれてるってどういうことや。もうちょっとひょうたん型みたいな、
そうそう、ひょうたん型みたいなのがいいらしい。でなんかそれであのフランス語だったら分かんないだろうと思って言ってたら、なんかその一人ぽっちゃりしてた女性がどうも分かってたらしくてでもね、なんか、そういう、なんていうの、分からないからと思って、人の悪口言いまくってたらダメだなと思って、うんうんうん、ただやっぱり、そのなんていうの、そういうのが好きな男性陣が集まってるから、そういう女性に対するガードがきつくて、あんまりお前らには喋らせないぞみたいな男性にこう取り囲まれて、
お前らにはこのぽっちゃりはやらねえぞ、
そう、世の中いるんですね、やっぱり。
いるでしょ、それ。
ありますね。だから、なんだろうな、で、今日話したいことですよ。
急に強引に持ってきたな。
はい、まあ、はい、フランスというところのつながりで、まあ、モロッコ人フランス
を食べるからさ、もうモロッコのイメージでモロッコのイメージあんまりパッと出てこない。
確かにな
んかとりあえずちょっとヒゲ面の濃そうなイメージ。
ああ、めっちゃ怖い怖い。
そんな感じ
で頭完全にパンチパーマみたいになってるしさ、
は
あ
は
あ、でそれあのフランスにどうも占領されてたらしくて、
もう
あれタジン鍋、
は
あ、あれもモロッコ、モロッコ、
そうですよね、はいはいはい、
でね、まあフランスっていうことでフランス語なんですけどね、うんうん、フランス語のイメージとかフランスのイメージってどんなんですか。
ボンジュー。
ボンジューですよね、
うんうんうん
うん、なんかちょっとおしゃれそうなイメージ、
まあなんかちょっとね、
うん、
おしゃれ民族な感じがしますよね、
うん、でね、僕も今回、まあ、うん、あの毎年恒例のごとく僕はこのトレンドチェッカーとしてねなんでカッコ笑いなんて言うの
ネジアズトレンド
ネジアズトレンドとしてね、
ファッション業界の最先端に迫る、
最先端に迫るっていうことをやってたわけですけども、
はいはい、
9月の時にね、この毎年やってるじゃないですか、パリコレっつうのね、
パリコレクションってやつですか、
うん、2016年春夏パリコレクション会場スナップっていうのがこれが届いたんですよ。
カニラジでパリコレの話するかって、まさかの展開ですね。
まさかの展開ですよ。でこれ届いてきた写真がドンできんの、これ、
これドンできるか、
ドンでこれドンしといてよ
まあなんかあの、うん、こう首から下とかにして、
首から下とかにして、ドン、これ、僕聞きたいんですよ、
うん、
これおしゃれなんですか。
あの時代が追いついてないとかそういうんじゃないですか。
ああ、なるほどね、
多分、うん、そう、今昭和の戦後の日本の人たちがですよ、
うん、
現代人の日本のこうファッションを見たら多分 これはないわって言うと思うんですよね。
じゃあ何年をずれてんやろうな。例えば2000年のパリコレとかだったら、うん、その服とかわかんのか、
今追いついたみたいな、うん、いやでも多分50年ぐらいじゃないですか10年20年のスパンじゃちょっと無理な、うん、
いやそんなことないと思うよ。多分2000年のパリコレっつって検索してきたのがこれ、うん、これでしたよ。
2000年のパリ
コレ、2000年のパリコレ、
追いついてるか。まあでもでもでも考えてみてください、ね、キャリーパミパミみたいな、
おおぽいぽいぽいぽい
とか、
キャリーパミパミもこれな、
こういうの
上がってましたよ。逆にあの古いところに行ってる感じですね、うん、あのやってたことが、このキャリーハロウィンの歌唱はベティちゃんらしいです。
すごい顔してる
ね。すごい顔してんなこれ、確かにな。本人嫌ちゃうんこれ。全然可愛いないねんけどな。
要はあの洋画でこう泣きく、うん、外人が泣き崩れて、
なんかあるあるあるある、
アイメイク落ちてきて、
そうそう、あれあれ
ってなってる。
あれあれ
外人みたいな。
デアデビルの一番最初や。
そんなそんなそんな感じ。
だからあのみんなパリコレだからすごいとか思ってるかもしれない、思ってるんだし、でもなんか裸の王様みたいになってませんか、うん、なんかこれをダサいと言っちゃダメみたいな、
なんかパリコレだからおしゃれに決まってるみたいな、
うん、やめませんかそういうのっていうのをね。
パリコレね、よく昔あの、ね、深夜のね、まあ、時間帯なんかパリコレのテレビやってたんです、知りません、うん、パリコレとかなんかそういうおしゃれなファッションコレクションの、うん、まあこうランウェイ歩いてるやつがあって、うんうん、こう淡々とこうナレーションが入るっていう番組をずっとやってたんですけども、テレ東かな、
えらい地味な番組だ。それゴルゴなんかあの漫画だけど、
漫画にセリフつけるだけですね、うん、これテレビでシュールすぎへんかっていう、うん、いやでもその番組でもパリコレの醍醐味って言ったら、うん、やっぱりポロリじゃないですか、
うんうん、ポロリ、さっきもバブルのやつもポロリしてた、
ね、そうそうそう、そのポロリを見るためだけにこう見てたっていうね、うん、
ええのこれ、青い思い出ですね、
青い思い出ね、うん、子供子供というか若き日の、
うん、そうなんですよ。昼は昼で、晩は別の飲み会があって飲んでた、まあ、昨日一日中飲んでたんだけど、
はいはいはい、
飲んでたのが大体5歳から6歳ぐらい下の連中、うんうん、でも乗り店知ってんだねあいつら。
おお、
俺らが一生懸命青い記憶として残してた。
それはどういう認識なの、乗り店に対しては。
うん、
やっぱ深夜
同じ同じ。でもスーファミの話してもそいつら全くせえへんで。
なぜ乗り店にはついてこれるんでしょうね。
乗り店はだからギリギリ5歳6歳って言ったらあれギャだいたいしましまずも分かった。
それ特殊じゃないか。
そだから
再放送してないよ、ね。
小学校5年生ぐらいっつって。
当時？
うん。じゃ
じゃあ俺たちは中学か高校。
中学3年生ぐらいかな。だからでもいやちょっと年おかしいな。
いや中学3年生で乗り店でわーってならないでしょ僕ら、ネット世代だし。うん、
いやいやいやいやいやいやいや、確かにね、鋼さんはシティボーイでしたよ、うん、あのそれインターネット早かった、
インターネットを
インターネットをやってた頃、ね、
やってましたから
。普通はね高校生だと思うよ、っていうか高校生でも持ってなかったかもしれん、インターネット。
まあまあ
僕らの世代の人はね、
うん、もう AV とか普通にみんな借りてそうな感じですけどね高校生っての
は。ああ、うん、ISDN とかだったよ当時はね。
ISDN はじめちゃんでしたからね。
はじめちゃんでしたからね、は
い、なんやねんそれっていう感じです
ね、うん、そういうのが、うん、なんていうの、時代としてギャップで、うん、じゃねえ、そこはギャップはないんだね、
まあ、共通認識としてノリノリ天国だったと。
そうそうそう、そんな感じでね、
しょうもない話で盛り上がって突っ込んだ方が
いやだからね、でも、はい、これだから時代が追いついてないっていう感覚はあったかもしれないですけど、パリコレ、
いやーパリコレ、なんかパリの人なんかテレビでインタビューしてるの見ましたけど、うん、なんかおしゃれと思ってないって言ってましたよ、ね、パリの人たち、
うんうん、なんかそういうイメージがすごく、あれおしゃれなとこといえばパリっていうイメージ、
ね、パリコレクションっていうそのなんかイベントとしてやってるけど、うん、パリの人たちはいやあんぶりはないわみたいな言ってるし日本の方がもっとおしゃれよって言ってましたよね。
まあね、そういうコレクションじゃねえや、あのファッションっていうのはその何か既成概念みたいなのを壊していかなきゃいけないみたいなのがもしかしたらあるのかもしれない、う
ん、あれはだからあれでしょ、アートでしょ、
アートとして見なきゃいけないんだよ、
美術展みたいなもんでしょ、
う
ん、
だから見方が分かれば変わるのかな、うん、見方が俺が浅いんだろうね、うん、そうそうそう、きっとな。だ
それこそまあね、うん、選手か選手か言いましたけど、ファストファッションは普段着るものみたいな、うん、でああいう、まあ、展覧会的なところでは、
うん、
こうアートを表現しましたみたいな、こういうあの自分たちの言いたいファッションをこう究極化するとこうです極論ですみたいな。
いやちょっと俺も勉強せなあかんねんな
そうそう、やっぱそこまでやっぱ組まないとね。美術に関してこうピカソの絵見て、なあこんな下手な絵って言ってるようなもんかもしれない。
おラッセンの方がええがな、イルカの方が好きやみたいな。
この写実的な方がええに決まってるみたいな。ラッセン
今もうちょっとあれラッセンかっこ笑いにしかならないんやけどさ。家にちょっとラッセンあ
って。なんでいい絵やのにね。うん、綺麗やのにね。なんでラッセンってこんな笑われるんです
か。, 笑うよ。自分の好きな女の子にもう家に入ってその瞬間
ラッセンかかってたらちょっとプークスってなる
よ。その周囲疑うよね。それ
なんででしょうね。いい絵やのにな。いい絵やのに。いい好きなんですけどね、
う
ん
う
ん、画風は。
そうやね。だから勉強が足らんね。ああいうバブルの絵とかさ、なんか今回出した絵とかも、うん、じゃないや、ファッションとかも分かるようになれば、うん、多分逆にラッセンみたいなファッションみたいなのをプッて言ってるかもしれないので、ね、それぐらいに ね成長しないといけないです ね。
そうですね。
じゃあこれからもファッションのことはずっと追いかけていこうと思います。はい、はい、
はい、というわけでね、ジャさん、
はい、
やってまいりましたよ。
何の話ですか、 YouTuber のコーナーですか。
YouTuber のコーナー今週なかったんですけど、みんなまあまあ期
待してると思うんですね。ラジオ大喜利のコーナーですか。
ラジオ大喜利いや、それ言うたんですよ。俺 Twitter でボソって言って誰も反応してくれなかったんですけど、テレビでこう携帯大喜利って番組してたんですよ。 NHK で
知らねえ
着信って言って、こう視聴者の方がこう送ってくれた、まあまあ、とかお題があってそれに視聴者が送ってきて、でペンネーム何々さんってこう大喜利
で、お題を言ってその答えを言うっていう。
そう、ほんでなんか電波、携帯の電波で123でこう開けて、ほんでどんどん昇格していくっていうね、まあ、ラジオ大喜利のモロパクリ企画なんです
よ。そうやな。ほんまにリアルタイム性っていうところの時代をなきにすべはまさにラジオ大喜利。
多分携帯大喜利が始まるよりも早く僕らラジオ大喜利やった
ね。やってましたよね。
多分 NHK のプロデューサーがラジオ大喜利を見てて、いいやんこれと思って、ね、取り入れたのが携帯大喜利。
ラジオ大喜利やってた頃結構皆さんに聞いていただきましたから、ね、
そうですよ。
そ
うです。
多分でその NHK のディレクターかプロデューサーも聞いていただいて違いない。
でまあ、なまたあこのラジオ大喜利もまたちょっとやりたいな今の感覚でやりたいな、ね、
今の感覚でやりたいよね。だから時代が早かったよ俺らは。
そう
早かった
ん
な。
でもっとこう切り込んでいったラジオ切り今ならできるかなと思ってね、うんうんうんうん、ただ今問題なのは多分そのお題が集まらない
ってことですね。そうやね。
ギターってやりたいなと思
うんですよね。そうやね。だから時代が早すぎたっていう意味ではね、うん、YouTuber が入る前にあの何やあの動画のやつやろうとしてたりとかね。
あそうそうそうそう、なんかちょっとずれてんすよね。
そうずれてんねんな、いろいろずれてんねんな。
はい。
で今これがずれてるコーナーなんですか。これは
これはいや、これはトレンドなコーナー。
トレンドなコーナーですか。
はい、はい、というわけで、何のコーナーやって、鋼鋼鋼シネマのコーナー。
朝ですね。いやー、すがすがしい朝だ。
はい、朝からご紹介、今回ご紹介する映画は、10月16日公開、キアヌ・リーブス主演、ジョン・ウィック。
早いね。もう公開されてから1週間以内に見れたってことだもんね。
トレンドでしょ。
トレンドです。ほんまトレンドです。
さて今回この紹介するジョン・ウィックなんですけども、
ジョン・ウィックなんですけども、
はい、見惚れるほどの復讐、
ん？復讐なの？
復讐劇の映画。
へえ。
まあまあね。
これジャンルとしては何なの？これは
うーん007
みたいな。
クッション？
アクションなの？
まあアクションですかね、うん、まあ、あの人殺しまくる系アクション。
しかもこれ CM でいっぱいやってたよね。
そうそうそうそう。
ってことはこれ結構人気なんだ多分。
キアヌ復活って。
おーおーお
ー、なんか最近あんま当たってないんですよね。
キアヌ・リーブスって他何出てたっけ最近。
スピード。
あ
ー最近。
あ最近それはスピードはそうだ。
スピード、まあマトリックスが有名作ですよね、うん、最近ちょっとなんかあんま当たってないかなっていうので、うん、まあまあ
スピードってあれどうやって撮ったんやろな。あれ普通の行動走らせたんかな。
いやそれはアメリカでしょ、貸し切るでしょ。
貸し切ってたんか
な。あの開通前の
高
速道路じゃなく、まあ、開通してるとこも使ってるでしょうけど、あれ途中で途切れてるとこあったじゃん。
あった
まさにだからあんなん開通前の高速道路とか使ったんじゃないですかね。
いいよね。
超名作じゃないですか。
超名作ですね。あれは誰でも知ってるもんね。
序盤のあのエレベーターのシーンで大興奮じゃないですか。
どんなやったっけな。
隙間からこう、うん、なんか 助けようとするけどエレベーターガーンと落ちたらギロチンなりかけるっていうね。
あったあったあったあったあった。
でまたあれあのバイオハザードの映画版やったらあれでギロチン実際なるっていう展開なんですけどね。
あ、そうなんや。俺はあのあれそれは知らねえ。
まあ、そんな映画の映画の話はいいんですけど、ま
あ、うん、僕が知ってるあの何バイオハザードはあのなんだあ武者さんがやってるやつでしか知らないですけどね。
見てないや
ん。途中まで見たんだって。お女の人あの小さな女の子がおじちゃんって言って来ちゃダメだよっていうところまでは見てんの。
まあなんかその後の展開だけ聞いたらロリコン映画みたいな。
ほんまやな。
まあいいですけども、うん、ジョン・ウィック、まあ、今回キアヌ・リーブスなんですけれども、ストーリーこう超簡単に説明できるんですよ、これ
は。あ、何ですか、キアヌが切れたっていうだけの話ですか。
まあ切れるんですけど、うん、もう文章にしたら2行、これ俺もブログに実は書いたんですよ。
ほう。
で、まあ、簡単に2行で説明したら、まあ、文章に起こすとね、
うん、
妻が、
うん、
病死して、
うん、
その妻が残した愛犬をドキュンに殺される、
うん、
それの復讐のために元伝説の殺し屋が立ち上がるっていう、
うん、それは誰かその
カンっていう。
結局それだけ。じゃあアクションのあれがめっちゃ大きいんや。
そうだよ、比率が。これね、よく言われてるんですよ、ネット上でね、
うんうん、
ネット上で批判見ちゃったんですよね。
おうおうおうおう。
妻が殺されたならわかると、
うん、
でも妻は病気で死ぬんですよ、
うんうん、
これは誰も悪くないじゃないですか、うんうん、もう天命じゃないですか。
天命やな。
その妻がまあ病気で死んじゃってね、こう悲しみに暮れてる主人公、まあ、ジョン・ウィック、うん、ジョンですよ、
うん、
ならピンポーンってくるんですよ、
うん、
何やってガラッて開けたら、うん、お届け物です、
うん、宅急便です、
ね、あ、そうなのって、うん、まあ、サインして、
うん、
こう受け取ったら、うん、犬なんですね、それ
が、うんうん、
なんて、あ、デイジーって犬か、
うん、
ならあなたへって、
うん、
もう今は私を失ってあなたは孤独になっていることでしょう、
うん、
あなたはそうやってなんか自分を追い詰めちゃうから、
うん、
この犬をまあ私だと思ってじゃないけど、
うん、
可愛がって希望を持って生きてくださいみたいな、
うん、
でシーンでまあ泣くじゃないですか、うん、主人公、うん、妻がこう死ぬ前に送ってくれたやつで、うん、でうーんってなりながら、
うん、
でデイジーっていう犬なんですけど、
うん、
妻らしいなとか言いながら、
うん、
まあいいや、感動するシーンですよ。
感動するじゃない、過去悪いじゃないんやな、これ。
で、まあ、妻が残してくれた犬っていう、
うん、
まあまあ、その犬とちょっと不器用な主人公ですよ。まあ、それは元殺し屋言うぐらいかな、不器用な感じですよ。で、その犬とね、暮らし始めて、
うん、
餌もないから、こう、
うん、
自分の朝食で食うシリアルで、
うん、
おこれ食えよって、
うんうんうん、
また餌買いに行こうな、みたいな感じで、うんうんうん、なんかぎこちないながらも生活が始まると思いきやっていう。
ドキに殺されるんや。
ジョン・ウィックいい車乗っとんだ、うん、車は結構こだわってて、
うん、
まあそれも奥さんしてるから、その手紙にも車ぐらいしかあなたないでしょ趣味、
うんうん、
でもちょっとなんかここでマイキーさんと被ってくるんですけど、マイキーさんに見えてきた。車じゃダメって、車じゃダメなのあなたには。
でもマシャにはその後はキャバクラもロリコンのやつもあるんだよ。そう
そうやね。でボランティアに走るんでしょうけど、人殺しに復讐に走るんじゃなくてボランティアに走るんですけど、彼の場合は。でまあ、まあ車じゃダメだと、
うん、
まあ、やっぱり犬と生命のあるもの
を、うんうん、
多分妻送ってくれたんです
よ
ね、
うん、わけだ。
でそこでそのドキュンたちに襲撃されて強盗されるんですよ、
うん、
でまあ車目当てなんですけど、うん、でそこでまあ犬もキャンキャン吠えるじゃないですか、
うん、
うるせえバーン、
うん、死んでたわけだ。
目覚めると目の前には、
うん、
デイジーの泣き殻が、
うん、あ、じゃあそれずっと寝てたんだ気づかずに。
そう、あのな、あの殴られてバットで後ろから急に襲われて、うん、
あ、
ちょっと元伝説の殺し屋の割に脇甘いなっていうのはちょっとあるんですけど、まあまあまあちょっと油断するやん、もう、
うんうん、
日常生活でちょっと腕もなまってるやろうしっていう、う
ん、でその批判っていうのはどういう批判なんですか。
だから犬がね、
うん、
言ったら妻じゃなくて犬が殺されただけやん。
でなんで殺し屋まで出てくんねんや。
それでまあ言ったら復讐のために今から人を殺しまくるわけですよ、この人は、
うんうん、
酔わない。
どうなんやろな、それが妻が殺されたっていう話やったらあかんのかな。
ねえ、
なんかでも普通やったんちゃう、それやったら。あまりに、
まあいや、まあ、まあそうやな、
うん、
でも結局普通なんですけどね。犬って言っても結局復讐するだけやし、うん、まあね、ほんでまあそれで批判がね、だから、
うん、あったわ
け、あるんですよネットでも、うん、犬殺されただけで酔わないっていう人と、
うん、
今度それに対して愛犬家がね、
うん、
愛犬家だけに噛みついてるわけですよ。いや、犬なめんなって。
なるほど。
俺らの犬愛なめんなっていう愛犬家たちともちょっと揉めてたりして。 いや僕は別に犬も飼ってないし、うん、まあまあいや動物はまあ好きは好きですけど、そんな犬愛はないわけじゃないですか、
うん、まあかませ犬やった
わけやな、そんな僕が見てもまあ妻が最愛の妻亡くなりますと、
うん、
でその妻が送ってくれた心の支えに犬殺されますと、うん、でめっちゃ車好きでその車奪われますと、うん、でなおかつそいつ元殺し屋やと、
う
ん、十分ちゃうかって思って
俺もそう思うよ
十分見ててもね、うん、それ冒頭多分5分か10分ぐらいかな、10分ぐらいだと思うんですよ、うん、そんなだから、うん、感情移入に時間30分も40分も割かへんから、
なかなか割かへんやろな、
短いん
ですけど、まあ、特にこういうやつはアクション見せたいやろうから、
どっちかって1対9なんですよ、
うん、
5対5のとかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから1対9かちょっと弱いなと思いきや、でも結構別に普通にこう普通と
日本人ってすげえストーリー気にするよね。
そう
アクションですごいこと気にして出してもさ、結局ストーリーがとかやるしない、
うん、そうまさにね、いやちょっとこれなんか設定があって、
うんうん、
もう何週前の映画だよみたいなストーリーはって、うんうんうん、もっとなんか斬新なストーリーに期待したかった、いや違うってって
そこ見せたいんじゃない、
進撃の巨人の時も見ましたけど、うん、違うんだってって
そうだね、進撃の巨人の時もストーリーがって話なんで、
う
ん、
そうもういいやん別に楽しかったらっていう
でどうなんですか、アクションはどうだったんですか。
いやーよかったですよ、
うん、
この各、まあ、元殺し屋やからまあ銃、
うん、
まあまあその格闘もできるんですけど、
うん、
今回あのガンアクションとカンフーを混ぜてガンフーっていう、うん、何やそれこのガンホーみたいな名前は
お前のガンホーみたいなの
まあそのカンフー感はいまいちね、俺はカンフーって言ったらブルースリーとかやっぱジャッキーチェーンじゃないですか、
ジャッキーチェーンやな、
そのカンフー感はまあそんな伝わってこなかったんですけど、うん、銃のガンアクションは良かったですね、絶対あの銃のね戦いしてたらちょっとパンパンパンパンって、うん、でなんか適当に撃ったら敵倒れていく感じですけど、今回のジョン・ウィックはちゃんとまず足打つ、
うん、
ってなってるところを頭打つってい
う、うん、
この繰り返しが結構多くて、絶対頭打ってちゃんと仕留めるっていう、確実に殺す、
なるほどね、
あるじゃないですかよく、うん、いやそんな打ち方やったら絶対生きてるやんそいつとか、
うん、たまにひどい時あの壁にポコンって当ててそれで反射で殺したりと
か、
ね、そんなアホなみたいなのあるやん、
ちゃんと打つっていう、だからジョン・ウィックはあのゾンビ映画に出ても生き残れますよ、
あ
ヘッドショットしっかりする
んで、するやろね、
アクションねしっかりしてて面白い、まあ結構、うん、まあね他の意見で言ったらなんかちょっと昔の切れないなって言われてますけど、うん、いや十分
どうなんそのドキュンはそのもうわー殺してみたいないい味は出してたの、
そこですよね、うん、じゃあさ、うん、いいこと言ってくれましたね、うん、そのドキュンがね、
うん、
なんとその車奪ったドキュン、
うん、
マフィアのボスの息子なんです
よ、あそうなので
、まあ何も知らんわけですよ、マフィアのボスの息子なのに、うん、まあ、ジョン・ウィック知らん時点どうかと思うんですけど、うん、
確かに
でこうやってなんかいい車乗ってるねみたいな、うん、いくらで売ってくれんのみたいな急に言い出して
、うん、
いやこれに値段つけられないみたいな、うん、って言ったら何にでも値段つけれんだよみたいなこと言って、まあ、その後に襲うんですけど、で
いいなドキュン感出してるな、
親父に呼び出されるんですよ、
うん、
ある日お前なんかやったらしいな、
うん、
ああなんかいい車乗ってるあんちゃんがいたから奪ってやったぜみたいなこと言ったら親父に切りバンってボックス買われてなんで俺ガタつかなきゃいけないんだよって言ったらお前何をしたか分かってるのかいや車盗んで犬殺しただけだよってバカちょっと丸出したからで俺はお前がしたことに対しては別に何も言わん
言わねえのかよ
そう、まあ、マフィアですから人の車奪って犬殺すからなんないんですよ、
まあまあまあまあ、
それがね普通の人ならば、
うん、
お前やったことには俺何も言わん、
うん、
ただやった相手が問題だと誰か分かってるのかって、
うん、
いや知らないよ、
うん、
お前があの車を奪って犬殺した男はって、
うん、
もう伝説の殺し屋なんだとお前は殺されるぞって
確かにそこら辺の展開雑っぽいっちゃ
しかもひどいのがジョン・ウィックっていうのはもともとそのマフィアのボスに雇われてたんですよ、
うん、ああそうなんや
で雇われてて、
うん、
その組織を、まあ、その妻が、うん、女にほだされるんですよ、うん、で組織抜けるためにはどうしたらいいかって言ったら絶対できない殺しをやれって言われてやった男なんですよ、やったから抜けたって鉛筆3本で、うん、鉛筆1本でね、
うん、
人3人殺すみたいな伝説持っててもうそれなんかちょっと地味やけど
地味やでもそういうリアリティを追求したんやろね、うんうん、打ち方にしてもそのちゃんとやるっていうところは、うん、そういうところのリアリティちゃんと描きましょうっていうリアリティ描きすぎたんじゃん、もしかしてストーリーがそうなってる
まあ、まあ、鉛筆3本で、まあ、殺すって、まあ、まあ分かりやすいじゃないですか、うん、すごいってなるじゃん、
う
ん、
そう別に波動が出てくるわけじゃないんだからね。
でもそんな男をお前は敵に回したぞ、
うん、
で、まあ、ボスも電話して、ちょ、まあ、ここ丸く収めてくれないかみたいなこと言うけど、ガシャって電話切られて、もうこれ殺されるわ、つって、こう、このバカ息子をね、ジョン・ウィックが追いかけ回すっていう。この追いかけ回し感が爽快な、まあ、バカ息子はねもうそんな中でもあれですよ、うん、こう地下バーみたいなところで裸でこう女と戯れながら、うん、いや俺と護衛いっぱいいるんだし殺せっこないよみたいな言ってたら現れるみたいな、うん、で裸で追い回されるみたいな展開
いい味出してるじゃないですかそのドキュン
面白い。そうそうそう、ドキュンもだから追いかけ回す価値ありみたいなでこっちも言ったらジョンウィック伝説でもうめっちゃ強いから、うん、俺強え感全開なんですよオラオラオラ逃げろ逃げ回れやみたいなで追いかけ回す楽しみもありだからストレスも、うん、犬殺されて、うん、あの嫁も死んでっていうストレスもちょっと払拭していって後半になるにつれてこうストレス解消していくみ
た
い
な、 なるほどね、
とこもありつつ
の映画として何点ぐらいですかこれ。面白かった。
いや面白かったですね、うん、まあでも
ストーリーを気にする人見ない方がいいか。
ストーリーいや別にそんなに悪いストーリーじゃないと思うんですけど、いやてかシンプルやから、
うんうん、そうやね、
やられたらやり返す、
うん、返したっていう
以上っていう話やから、うん、浅いよそら
まあね、
そんなもんじゃないですよ。復讐なんて意味がないよみたいな話はしない、うん、そんなあの日本のあのね法がのぬるい展開にならない、
うんうん、
ちゃんと殺すんで、
うんうん、
やられたらやり返すっていうまあその復讐劇について、まあ見惚れるほどの復讐って書いてますけれども、
うん、
っていうところがやっぱメインなんで、うん、そこは十分見せれるかな。
なるほど、
ね、あとね、あともう一つだけ言っておきたいのが、殺し屋っていう裏社会っていうところをちょっと面白おかしく描いててですね、うん、面白おかしくというか、うん、ちょっと魅力的に描いてですね、うん、ホテルがあるんですよ。
ホテル、
うん、この殺し屋たちが、
うん、
まあというか業界マフィアの裏業界の人たちが集まるホテル、
うんうん、
これちょっとあのねキングスマンの世界観にちょっと一緒に出て、
あ、そうなの、
ちょっと隠れ家みたいな隠れ基地みたいなとこがあって、このホテルは殺しご法度なんです
よ。お
う、なんかそういう殺し屋協会みたいなところが牛耳ってるホテルで、
うん、
この中では殺しご法度、
うん、
でまあこのキアヌはこうマフィアの息子を殺そうとしてるわけやから、まあ、まあマフィアから、
うん、
マフィア側からこう殺し屋を派遣されたりとかして、
うんうんうん、
でもこのホテルにおったらご法度じゃないですか、
うん、
でもその中でご法度を禁じ手を破って殺そうとしてくるやつがおったりとか、
おうおうおう、
でこのホテルの地下にはこう殺し屋が集まるバーみたいにな
ってすごいバーやん。
5年ぶりにこの業界に戻ってきたこうジョン・ウィックに対して、うん、おお久しぶりじゃないかお前もこの業界に戻ってきたのかって言ったらかっこいいこと言うんですよ、
うん、
いや立ち寄っただけだなら、いやこの業界に
かっこいい、
かっこいい、戻ってきたんじゃない、立ち寄っただけだ。だから復讐劇が終えたらまた元の生活戻る
わけ、ね、そういうことね、
うん、
そういうダブルミーニングがある、
ね、でもそのいやこの業界に小指をつけただけで引きずり込まれてしまうぜ、クスクスみたいな、
うん、
いやそのちょっと殺し屋たちもちょっと魅力的で、
あ、そうだ、
いやいいですよ、殺した時ね死体回収するためにこう、
うん、
ディナーの用意を頼むって言ったら、
うん、ディナー
ディナー
ディナー
を死体転がってるわけですよ、うん、ディナーの予約を頼むって言ったらこうガラガラってきて、廃品んなんか廃品回収業者じゃないけど、うん、廃棄物処理業者みたいなのが来て、うん、でお呼びですかって、
うん、
よろしく頼むって言ったら、
うん、
こうその小男の後ろから屈強の男2人出てきて、
うん、
その死体をラッピングし始めてくるくるんでみんな担いで持って行ってだからご利用ありがとうございます、すーん
いいねそれ
がディナーの予約っていうのが、あ、洒落てんな
ー、あー洒落、それいい、そのシーンいいね、
だからいいな
ー、そういうリアリティ
このシーンはね、うん、みんな絶賛してたこれは誰も批判してなかった、うん、めっちゃいい、このディナーの予約はめ
っちゃいい、だってね、そういうアクションっていっぱいあるけども殺された後どうなるんだ
っていうの、ね、そうそうそう、どうすんねんこれ、ほったらかし
にして
ちゃんと屈強の男が持って行って回収してラッピングして回収してちゃんとこう地面ねモップ掛けして綺麗にして帰っていきよるんですよ、うん、スマートやな
スマートやな、それいいシーンやな、
この殺し屋業界のこうね、うん、ちゃんとこういう定例のものができてるっていう、
うん、
いいなって
。でこの映画と同じぐらい進められるの何、どれぐらい件数で言えば比較して今までのアベンジャーズ1と比べたらアベンジャーズ見てほしい。
アベンジャーズと比べるのはやっぱ反則ですからね。
反則ですからね。
この映画とやっぱ比べるなら96時間ですよね。
知らないよそんな
映画。リアム・ニーソン96時間みたいな。復讐ものとしてね。
ああ、復讐もの。
復讐ものアクションとしてね。
うん、
もうこれ96時間もぜひ見てほしいんですけど。
あ、面白いの
それ。面白い
の
ね。
うん、じゃあぜひ僕もこの映画、ジョン・ウィック、
うん、
見てみたいと思いますね。
はい、96時間も見てみてください
ね。はい。
はい、 はい、というわけでラストパートなんですけれども、
はい、
あのね、ちょっと昼間にね、
はい、
こんないい天気ですよ、
はいはいはい、
めっちゃいい昼下がりに、昼下がりじゃない、まだ朝か、
酒じゃない
、うん、酒じゃない、まあでも酒と同じぐらい今する話じゃないと思うんですけど、うん、AV の話なんですよ。
ほう、オーディオ機器のことが、
あれ何の略ですか、
わかんねえ、
オーディオビデオ
わかんねえ
アニマルビデオでもなくて、
アニマルビデオ、それ循環っていうことか、
アニマ違うわアニマルビデオはあのね、ニコニコ動画とかでこう動物の微笑ましい映像に AV ってついて、うん、微笑ましいね AV のにっていう話ですよ、
うん、
じゃなくて、
うん、
アダルトビデオの方、
あ、アダルトビデオの方、
まあ、最近
オートマチックビークルの方でもなく
最近ネジャーさん見てないかもしれないですけれども、
うん、
まあ、これね DMM を見てた時の話なんですよ、
うん、
まあ、なんか路上アーティスト、アマチュアアーティストが AV デビューっていう、
うん、
なんかね、まあそういう
どうでもいいない
うのがあるんですよ、
うん、
まあ、でもまあまあもともとね、
うん、
まあ、路上アーティストも一応ちょっとはしてた僕ですよ、気になるわけじゃないですか、でちょっとこう DMM のサンプル再生と、まあまあ可愛らしい女の子が出てて、こう路上でこう歌ってる風、
うん、
歌ってはないと思うんですよ、多分なんか風なんです
よ、設定やねんない
や分かってるよ AV、
うん、
プロレス、
まあね、
分かってるよ、
うん、
俺別にそんな本物素人がって、
うん、
偽物やってそんなこと言う
女子高生絶対この人20後半やみたいな、
そんな不遂なこと別に言いたいわけじゃないんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうことを言いたいわけではない、
ないんですけど、はい、
うん、
でそのね、まあ、アマチュアボーカルがヘビデビューみたいなのしてて、うん、こう路上で歌ってたりするんですけど、その後ろに曲流れてるんですよ、
うん、
でこれ、まあ、ちゃんとその子が歌ってるであろう曲なんですけど、
うん、
でそこのね、
それモンブランのさ、一応
そうそうそうやね。
何？
あやっちゃおう、
ね。やっちゃおう。
流れてましたよ、ね、曲。あんな感じで流れてるんですよ。
あれどっちがマシ？あ、でもそれは本人が歌ったやつじゃないのかもしれない。
じゃないかもしれないからね。
あれ衝撃やねんけど、やっちゃおう。
でもね、そう見ててね、で今日こう商品説明の欄にね、
うん、
可愛すぎる、
うん。
まあそれはいいと。
うん、
まあ可愛いやんと。
うん、
もう一個。それに歌もうますぎるって書いてあるんですよ。
おうおうおう、それはもう絶対チェックし
てる。で、まあ僕はその歌には厳しいです
よ。厳しいよ、ね、知ってる。
歌には厳しい人間やから聞くわけじゃないですか。
うん、
でどうしても、てれれれれれってミリみたいな。
もうそこには金かけてく
る、ね。どう見て、どう聞いてもミリ
だ。ミリ
歌流れるんですけど、
うん、
なかなか衝撃的な歌唱力なんですよ。
それはどっちの意味で？
ひどい。いや、いや本人じゃなくてもいいからさ、多分まあ本人なんですよ、
うんうん、
こう声聞いた感じね、うんうん、こうインタビューの声とか聞いてる、
うんうん、
本人じゃないねん、本人なんだけど、
うん、
いいやん別にそこ本人捕まんでも、
うんうん、
なんかちょっと上手い子当てればいいのに、
うん、
カラオケレベルでもちょっとっていうレベルの歌唱力で、
うん、
リアリティもうちょっとだけ追求しようって、
なあ、あ俺あの唯一あんまり AV 見ないんだけど、
うんうん
AV っていうかそのなんていうの企画ものみたいなものはあんまり見ないんですけどね、好きなのがあの空手家とかあのにと空手家とレイプマとかそういうのは好きなんですけどね、あのただ俺あの人たち本物やと思ってるんですよ僕、レイプマは多分嘘だろうけど、女性が空手家なら多分空手はちょっとやってたのかな、
まあ、ちょっとかじってたね、楽器できるやったら楽器ちょっと拭いたりとか、
そうそうそうそう、
ちょっと筋肉あったりとかそうじゃないですか、アスリートもんやったら、
でなんだろう、俺の小学校生の同期の、うん、じゃあね、小学校の時のクラスメイトか AV 出てたやつもなんか乗馬のなんとかとか言って出てんだけど、うん、その子本当に乗馬やってる、
はいはいはい、
だからそういうちょっとは、
ね、なんかどういうことしてましたって言って、うん、まあちょっと水泳してました、あ、じゃあ水泳ちょっとかじらせようかとか、多分そういうレベル、ちょっとね、まあその全国1位とか嘘やろうけど、
うんうんうん、
空手やってました、じゃあちょっと空手かじらせようかとか、うん、そういう使い方するじゃないですか、
うんうん、
その子に関しては、うん、なんなんっていう、
その子がもし路上やってたらどうする、
ふざけんな、
グーパン入れる、
石投げに行くぐらいの
しかもミリ流して
ミリ流して一応なんか日当たり風でギター持ってるんですけど、絶対弾かれへんやろこいつみたいな、でカラオケでおってもこいつ、
うん、
ちょっと笑けるやろっていうレベルでね、歌得意ですとか抜かすなっていうレベルなんですよ
ちょっとひどいな、もうちょっと 設定とかストーリー
もあるとしない。僕がちょっと歌いに対してちょっと厳しいっていうのも確かにあるかもしれんから、うん、でこれあのサンプルがあるんで、うんうん、これね多分リンクはちょっと貼れないんで、
あ貼れないのか、
YouTube とかね、うん、いろいろ規約上ね、
タイトル言うぐらいはできるやろ、
タイトルはちょっとアマチュアボーカルかデビューみたいな感じなんですけど、名前が、うん、名前で簡単に調べると椎名空っていう、
椎名空
女優さんです。これで多分 DMA で検索、椎名はあの、うん、あれですよ、椎名桔平とかの椎名ですよ、ね、漢字の椎名にひらがなの空、うん、これで検索してみてください、
してみ
アマチュアバンボーカルがデビュー、うん、デビューみたいなのあるんで、うんうんうん、今そのランキングね、 AV ランキングみたいな1位2位みたいなところになってるんで、うん、新作ランキングみたいな、ぜひ見てこのミリと歌聞いてください、うん、これでいやもうそんなうまいんちゃうって言われたらまだ苦情のメッセージ受け付けますよ、カニラジに。それも僕も、はい、いやみんながそういうのすいませんって言うけど絶対そんなことないもん、笑かすもん、
笑かすの、
あんなサンプルで笑ったら久しぶりよ、声出して笑ったもん嘘でしょって嫌な予感したけど、
なるほどね、なかなか、それも含めてぜひね、あのチェックしてみたいと思います
けど、
ね、
なかなか面白い、
はい、
笑えると思う、朝からする話じゃないと思いましたけど、
いやまあいいです、
ぜひこれ言いたかった、
聞いてるのみんな多分朝じゃないだろう、
一言言いたかったんでちょっと言わせてもらいましたからね、
はい、はい、というわけで今週のお相手は大阪のネジヤと
でした、
おやすみなさい、
おやすみなさい、朝ですけどね